メッセージ10、民数記におけるキリストに関する主要な予表と予言。ローマ数字1、私たちは民数記におけるキリストに関する主要な予表を見て経験する必要があります。 A、 アロンの芽を出した杖が予表しているのは死んだキリストではなく復活したキリスト、芽を出すキリストです。彼は芽を出すだけではなく花を咲かせ実を結んで熟します。民数記17章8節、その翌日モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のアロンの枝が芽を出し、つぼみをつけ花を咲かせアーモンドの実を結んでいた。1、民数記第16章3節の言葉と9節と10節のモーセの言葉が示しているのは、神の民の間のこの反逆の根が野心にあり、また権力とさらに高い地位のための闘争にあったということです。野心は神のご計画を台無しにして彼の民に損害を与えます。何世紀にもわたってクリスチャンの間にあった多くの問題は野心によって引き起こされてきました。2、モーセは神の代理権威として、あるいは神の代行権威として、この事案を最高権威としての神に委ねて神の語りかけ、暴露、裁きを求めました。権力闘争において裁くことができ、また真の状況を暴露することができる唯一の方は神ご自身です。16章5節、そしてコラとそのすべての仲間に語っていった。明日の朝、エホバは誰がご自分のものか、誰が聖なるものかを知らせ、そのものをご自身に近づけられる。3、コラと他の者は生きながらシェオール、黄泉へと直接下っていきました。彼らはまず死ぬ必要はありませんでした。このことはエホバがもたらした新しいことでした。4、神がコラとダダンとアビラムと共に反逆した250人を裁いたことが象徴するのは、人の意見に従って肉によって他の人との競争心の中で人が神に仕えることすべてに対して十字架の裁きが望むということです。5、民数記第16章におけるコラと彼の仲間の反逆が祭食と関係があったので、アロンの杖が芽を出したことは立証であり、アロンが神に受け入れられて神が与えた祭食の務めにおいて権威を持っているものであることを示しました。6、あらゆる奉仕の原則は芽を出した杖にあります。復活が神に対する私たちの奉仕の永遠の原則です。私たちができることは天然の領域に属します。私たちができないことは復活の領域に属します。 B、 赤い雌牛は汚れを除く水の主要な構成要素であって、贖うキリストを象徴します。民数記19章2節、エホバが命じて言われた律法の掟は次の通りである。イスラエルの子たちに告げて、血管がなく傷がなく首輝きを折ったことがない赤い雌牛をあなたのところに引いて来させなさい。19章9節、そして清い人がその雌牛の灰を集めて聖所の外の清いところに置き、それをイスラエルの子たちの集団のため、汚れを除く水のために保存しておかなければならない。それは罪のための捧げ物である。1、赤の色は罪の肉の様を象徴し、それは外側で人の罪を担うためです。2、雌牛に血管がないことは、キリストが罪の肉の様にあっても、罪深い性質がなかったことを象徴します。雌牛に傷がなかったことは、 キリストが完全であったことを示します。3、目牛が決して首輝を折ったことがないことは、キリストが誰によっても、特に神の敵サタンによって、あるいは彼のために決して用いられなかったことを表徴します。4、キリストは赤い目牛のように聖所の外で、すなわちエルサレムの都の外の小さな山カルバリで十字架につけられました。5、祭司は紅白の木とヒソプと黄色のヨリ糸を取って、目牛の燃えている中に投げ入れなければならない。スモール A、 紅白の木はキリストの威厳ある人生を表徴し、ヒソプはキリストのへりくだった人生を表徴し、黄色は贖いの最高の意義を表徴します。スモール B、 高く威厳あるキリストと低くへりくだったキリストは、彼の贖いにおいて汚れを除く水を構成する要素でした。6、民数記19章9節は言います。清い人がその目牛の灰を集めて聖所の外の清いところに置き、それをイスラエルの子たちの集団のため、汚れを除く水のために保存しておかなければならない。それは罪のための捧げ物である。スモール A、 灰は減少して無になったキリストを表徴します。この灰は汚れを除く水のために保存しておかれました。それは罪の清め、あるいは罪のための捧げ物でした。スモール B、 民数記19章の汚れは死を指しています。死はイスラエルの子たちの間で優勢になりました。ですから汚れを除く水が必要でした。7、この汚れたもののためには、罪のための捧げ物の焼いたものの灰を取り、それらに流れ水を加えて器の中に入れなければならない。19章17節。スモール A、 キリストの贖いの働きだけが彼の威厳ある、またへりくだった人生を通して、彼の死と彼の復活の霊をもって、その状況を癒し清め、死の汚れを除くことができました。スモール B、 ここの生ける流れ水はキリストの復活における聖霊を表徴します。汚れを除く水の中にキリストの贖いの効能と彼の復活の霊の洗う力があります。3、民数記20章において、モーセは民が逆らっていると罪定めしましたが、モーセが神の言葉に逆らったものでした。4、モーセは神を聖とすることに失敗し、神を俗なものとしてしまいました。モーセは民に対して怒って、間違って岩を2度打ったことで神を聖とすることに失敗しました。5、モーセは神が怒っていないのに怒って、神の聖なる性質において神を正しく代行しませんでした。そして彼は岩を2度打って、神のエコノミーにおける神の言葉を守りませんでした。こうしてモーセは神の聖なる性質と彼の神聖なエコノミーの両方に違反しました。6、このことのゆえにモーセは神と親密であって、神の仲間と考えられていたにもかかわらず、予期地に入る権利を失ったのです。7、私たちが神の民に関して言い行うすべてのことで、私たちの態度は神の聖なる性質に従っていなければならず、私たちの行動は彼の神聖なエコノミーに従っていなければなりません。そうでないと、私たちは自分の言葉と行為において彼に逆らい、彼に罪を得るでしょう。
D、 民数記21章4節から9節の聖堂の蛇は主イエスの予表です。彼は私たちの身代わり、また置き換えとして、罪の肉の様で十字架につけられ、私たちが彼を見て、中へと信じて、永遠の命を得ることができるようにしました。民数記21章7節、民はモーセのところに来て言った。 私たちは罪を犯しました。エホバとあなたに言い逆らったからです。エホバに祈って私たちから蛇を取り去るようにしてください。モーセは民のために祈った。エホバはモーセに言われた。一つの火の蛇を作り、それを竿の上にかけなさい。噛まれたすべてのものはそれを見れば生きる。ヨハネ3章14節から15節。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは彼の中へと信じる者がすべて永遠の命を持つためである。1. イスラエルの子たちは神に対して罪を犯したとき、蛇に噛まれました。神はモーセに、彼らに代わって神の裁きを受ける聖堂の蛇をあげるよう告げました。それはすべての人がその聖堂の蛇を仰ぎ見ることによって生きるためでした。2. 主イエスは罪の肉の様で来ました。その様は聖堂の蛇の形に相当します。その聖堂の蛇は蛇の形をしていましたが、蛇の毒はありませんでした。3. キリストは罪の肉の様となりましたが、肉の罪には少しも預かりませんでした。4. 彼が肉体の中で十字架に挙げられたとき、彼の死によってサタン、古い蛇は対処されました。これはまた、堕落した人の内側にある蛇の性質が対処されたことを意味します。5. 私たちは日ごとに主を罪のための捧げ物の実際として享受して、私たちの存在に適応することができます。彼は罪を対処する命、すなわち私たちの罪深い性質を対処する命です。E. 庇護の町は、贖う神の具体化としてのすべてを含むキリストを予表し、間違いを犯した罪人は彼の中へと逃げ込んで庇護を得ることができます。民数記35章6節から7節。あなた方がレビ人に与える町々は、6つを庇護の町とし、殺人者がそこに逃れるようにしなければならない。その他に42の町を与えなければならない。あなた方がレビ人に与える町々は全部で48の町とその放牧地でなければならない。1. キリストは神によって罪人の手に渡され、彼らは誤って彼を死に渡しました。2. どの罪人でも悔い改めるなら、神は彼を間違いを犯した罪人とみなして許します。このようなものはキリストの中へと逃げ込むことができますが、どの人でも福音を拒絶して悔い改めないなら、神は彼を故意に罪を犯した罪人、滅びに定められたものとみなします。3. 6つの庇護の町がヨルダン川の両岸に3つずつありました。6つの数は間違いを犯した人を表彰します。それは人が神によって6日目に創造されたからです。4. 3の数は間違いを犯す人のための庇護としての三一の神を表彰します。2の数、2組のそれぞれ3つの町は、宇宙に立っている証を表彰し、三一の神が地上で人類の間に生きており、彼らの庇護の町であることを宇宙に証しし、宣言しています。5. レビ人に与えられた町は48の町でした。48の町は、イスラエルの間に分散して、彼らの驚くべき、いつでも利用可能な祝福となりました。6. 庇護の町がイスラエルの子たちのためだけでなく、彼らの間の他国人や希留者のためでもあったことは、間違いを犯す人のための庇護としての三一の神が、全人類のためであることを表彰します。7. さらに6つの庇護の町が異なる場所に分布していることは、キリストが三一の神の具体化として、近くていつでも利用可能であるということを示しています。三一の神は、人々の間に広がって、私たちがいるところに到達し、間違いを犯すすべてのものの庇護の町となりました。ローマ数字に、厳密に言って民数記の預言である箇所は、24章14節から25節の箇所だけです。聖書解釈者はその箇所をバラムの預言と呼んでいます。この預言は、主の2度目の来臨の時に起こる事柄について語っており、それは14の終わりの日という句によって示されています。民数記24章17から19節。私は彼を見る。しかし今ではない。私は彼を見つめる。しかし近日ではない。一つの星がヤコブから出てきて、王の杖がイスラエルから起こる。彼の敵も所有される。 そしてイスラエルは大しく振る舞う。ヤコブから出た方が主権を持ち、残った者たちを町から滅ぼす。A、ヤコブから出てくる星もイスラエルから起こる王の杖もキリストを指しています。1、主は彼の誕生の時に輝く星として出現し、彼の2度目の来臨の時にも輝く星として出現しますが、彼の2度の出現の間にあるこの時代において、彼はまた彼に属する人たちの心に明けの明星として昇ります。2、王の杖はキリストの支配を指しています。王の杖を持つ方は、御座にいて全てを含む力と権威を持つ方です。B、民数記のイスラエルの歴史は紹介の歴史を表彰します。キリストはこれらの歴史の終わりに、星また王の杖として現れ、すべての人々を照らして全地を支配します。その時、神の民をひどく悩ます地上のあらゆるものは取り除かれて、神の民はもはや苦しむことはなくなります。
クルーシャルポイント1、野心・高ぶりを対処し、神に服し、神の代理権威に服して、紹介の中で奉仕する。民数記16章3節、彼らは集まってモーセとアロンに逆らっていった。あなた方は分を超えています。全集団はことごとく聖なるものであって、エホバが彼らの間におられるのです。どうしてあなた方はエホバの回収の上に自らを高く上げるのですか？アウトライン1、神の民の間の反逆の根は野心にあり、また権力とさらに高い地位のための闘争にありました。野心は神のご計画を台無しにして、彼の民に損害を与えます。何世紀にもわたってクリスチャンの間にあった多くの問題は、野心によって引き起こされてきました。アウトライン2、コラと他の者は生きながらシェオール、ヨミへと直接下っていきました。彼らはまず死ぬ必要はありませんでした。このことはエホバがもたらした新しいことでした。アウトライン3、神がコラとダタンとアビラムと共に反逆した250人を裁いたことが表彰するのは、人の意見に従って肉によって他の人との競争心の中で人が神に仕えることすべてに対して十字架の裁きが望むということです。アウトライン4、民数記16章におけるコラと彼の仲間の反逆が祭司職と関係があったので、アロンの杖が芽を出したことは立証であり、アロンが神に受け入れられて、神が与えた祭司職の務めにおいて権威を持っているものであることを示しました。あらゆる奉仕の原則は芽を出した杖にあります。復活が神に対する私たちの奉仕の永遠の原則です。私たちができることは天然の領域に属します。私たちができないことは復活の領域に属します。すべて自分自身を高く思う者や、自分自身について誤った判断を持っている者は、復活が何であるかを決して認識したことがありません。もし人が自分には能力があり、自分は何かできる、自分は役に立つと思い続けるなら、彼は復活を知りません。彼は復活の教理、復活の理由、復活の結果を知っているかもしれませんが、復活を知りません。すべて復活を知っている人は自分自身の望みを捨てています。彼らは自分ができないことを知っています。天然の力が残っている限り復活の力を表される立場がありません。サラが子供を産むことができる限り、イサクは来なかったでしょう。私たちができることは天然の領域に属します。私たちができないことは復活の領域に属します。適用、青年在職、大学院生編。第一ペテロ5章5節、若者たちよ、年長者たちに服従しなさい。また、あなた方は皆、互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。この聖書の箇所で、神は高ぶる者に敵対すると言っています。神に敵対するのはサタンです。ですから、高ぶっている者は、実際にはサタンと一体化しているものであるということができます。あなたはどんな言い訳があっても、高ぶりから離れなければなりません。高ぶりを避ける道。1、 高ぶる者はサタンと一体となるので、神はその者に敵対することを認識し、内側の高ぶりを徹底的に対処する。高ぶることは、使徒の一つ霊を実行することを徹底的に妨げ、実行上あなたをサタンと一つにしてしまいます。サタンは天使長でしたが、高ぶりの上に神の敵サタンになってしまいました。ですから、あなたの内側の高ぶりはサタンから来ています。あなたは高ぶりを徹底的に対処する必要があります。2. あなたの成功や祝福はすべて神の恵みによることを認識して、神に感謝し、栄光を神に帰す。第一コリント15章10節。しかし、神の恵みによって今の私があるのです。そして私に対する神の恵みは無駄にはなりませんでした。それどころか私は彼らの誰よりも多くロークしてきました。しかし、それは私ではなく、私と共にある神の恵みです。パウロは神の恵みによって今の私があると言っています。これはあなたについても全く同じです。あなたがある事柄で成功したとしても、それは神の憐れみと恵みによるのです。したがって成功や祝福は自分のゆえであると決して考えてはいけません。もちろんあなたはその成功のために多く努力したかもしれませんが、神の恵みがなければ何も実を結ぶことはできなかったのです。例えば、福音会典で私たちは4月の1週目10人バプテスマし、2週目11人バプテスマしましたが、3週目は2人しかバプテスマできませんでした。そのうち1人はある姉妹の親友ですので、路上で得たのは1人だけでした。同じように、福音をしていましたが、1人しかバプテスマできませんでした。このような4月の3週目の経験によって自分たちは無力であり、主の祝福がなければ平安の子に会うこともできないことを再認識しました。福音を伝えていた主だった人たちは、主の前にへり下り、罪を告白し、最後の週の福音を行いました。最後の週とその次の月曜日に13人バプテスマすることができました。3月28日から39人。私たちは、自分たちが役に立たないしもべであるので、へり下って主の恵みを仰ぎ求めました。その結果、大きな祝福を得ることができたのです。主に感謝し賛美します。栄光を主に帰します。私たちが39名バプテスマできたのは、絶対的に主の憐れみと恵みによります。3. 自分の長所ばかりを見ずに他人の長所を見る。ピリピ2章4節。おのおの自分自身の長所だけでなく、他の人たちの長所にも目を留めなさい。人には皆長所と欠点があります。もしあなたが自分自身の長所ばかりを見ているなら高ぶってしまいます。そうではなく、あなたは他人の長所を見て評価することを訓練してください。そうすれば高ぶりから救われます。4. あなたを導いている人に従う。ヘブル13章7節。あなた方を導き、あなた方に神の言葉を語った人たちを覚えなさい。そして彼らの生活の仕方の成果を心に留めて、彼らの信仰に習いなさい。5. 天然の能力は十字架を経過し、復活の中に入らなければ、生涯に神の祝福をもたらすことはできない。神はあなたを創造されました。したがって、あなたの天然の能力も神から来ています。あなたはこのことで神に感謝すべきです。しかし、さらに重要なのは、あなたの天然の能力は死を経過しなければならないということです。神の創造は神の力によりますが、神の新創造は復活の中にあります。民数記17章8節。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のアロンの杖が芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせ、アーモンドの実を結んでいた。あなたは天然の能力、あなたの意見を紹介の奉仕の中にもたらしてはいけません。コラと反逆に追従した250人が直接黄泉に下っていったことは、天然の能力や意見は十字架につけられなければならないことを示しています。十字架がなければ復活はありません。紹介は復活の中で生み出され、復活の中で建造されていきます。 キリストは復活の中で命を与える霊となり、あなたの中に入り、あなたを新創造キリストの体の一部分とします。あなたは復活の中で自分の高ぶりを対処してください。霊を活用し、主の皆を呼び求め、御言葉を祈り読みし、兄弟姉妹と交わり、福音を友人たちに伝えてください。これらすべてのことをキリストの内住の命によって行ってください。これらすべてのことをキリストの内住の命によって行ってください。そのために、あなたは天然の命を十字架につけることを経験しなければなりません。天然の命を生きる人は、復活の命を生きることはできません。ガラティア2章20節、私、かっこ古い私は、キリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私、かっこ復活の中を生きる新しい私の中に生きておられるのです。そして私は今、肉体の中で生きているその命を、私を愛し、私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。祈りの真の意義は、もはや古い天然の私ではなく、キリストを内側に生かすことです。復活の命を生きるために、あなたは祈る必要があります。祈らなくてもいいと思うのは、あなたが天然の命に頼ってことを行っているからです。特に、紹介の奉仕に携わるとき、あなたは多く祈って、復活の中で奉仕を行うようにしてください。しかしながら、日常のビジネスライフや研究生活の中でも、自分に頼らず神に頼り、自分の天然の力に信頼せず、復活の命に信頼して生活することを学んでください。日常生活で復活を経験しない人は、紹介の奉仕でも復活を経験することは困難です。祈り、おう、主イエスよ、私の内側に高ぶりの罪が住んでいます。私は天然の命に従って生きるとき、コラのように反逆の性質、高ぶりの性質が出てきます。天然の命は十字架につけられなければなりません。そうして初めて復活の中でキリストが私の内側で生きられるのです。日常生活においても、紹介の奉仕においても、私は祈って自分に頼らず、内住のキリストに頼ります。復活の中で紹介を建造する奉仕をすることができますように。アーメン。
クルーシャルポイント2、キリストの贖いを認識してパン先集会に参加することは日常生活を引き上げる。アウトライン1、赤い目牛は汚れを除く水の主要な構成要素であって贖うキリストを象徴します。民数記19章2節、エホバが命じて言われた律法の掟は次の通りである。イスラエルの子たちに告げて、血管がなく、傷がなく、くびきを負ったことがない赤い目牛をあなたのところに引いて来させなさい。9節、そして清い人がその目牛の灰を集めて栄所の外の清いところに置き、それをイスラエルの子たちの集団のため、汚れを除く水のために保存しておかなければならない。それは罪のための捧げ物である。アウトライン2、赤の色は罪の肉の様を表徴し、それは外側で人の罪を担うためです。目牛に血管がないことは、キリストが罪の肉の様にあっても、罪深い性質がなかったことを表徴します。目牛に傷がなかったことは、キリストが完全であったことを示します。目牛が決して首輝を負ったことがないことは、キリストが誰によっても、特に神の敵サタンによって、あるいは彼のために、決して用いられなかったことを表徴します。アウトライン3、キリストの贖いの働きだけが、彼の死と彼の復活の霊をもって、その状況を癒し清め、死の汚れを除くことができました。ここの生ける流れ水は、キリストの復活における聖霊を表徴します。汚れを除く水の中に、キリストの贖いの効能と、彼の復活の霊の洗う力があります。民数記の赤い目牛は贖うキリストを表徴しています。贖いの意義を認識することは、主日のパン先集会の意義と密接な関係があります。また、パン先集会は私たちの日常生活を引き上げます。以下にパン先集会について説明します。
生命課程第16課パン先集会1。
1、私たちがパンを裂くために集まった。使徒20章7節。2、あなた方が同じ場所に集まって主の晩餐を食べる。第一コリント11章20節。3、あなた方は主の食卓に預かる。第一コリント10章21節。この3箇所の聖書は、パン裂き集会は信者たちが共に来て主の晩餐を食べ主の食卓に着くことを私たちに見せています。この集会は2つの部分に分かれます。前半は主を記念すること、後半は父を礼拝することです。ローマ数字1、主を記念する、主を中心とする。1、それからイエスはパンを取って、それを裂いて彼らに与え、言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念にこれを行いなさい。彼らが食事をした後、サガツキも同じようにして言われた。ルカ22章19節から20節。パン裂きの集会は主を記念するためです。それは主を記念することを中心とし、主に享受していただくことです。詩歌を歌い、祈り、聖書を読み、霊感の言葉を語ることで、すべて主を中心とすべきです。また主のパーソンと働き、主の愛と美徳、主の地上での生活と苦難、主の天における誉れと栄光について語るべきであって、人にこれらのことを思い起こさせ、主ご自身を記念します。このような集会で私たちは心で主を思い起こし、霊の中で主を仰ぎ見るべきです。それは私たちの内側で主に対して霊感を持たせ、外側で詩歌を歌い、祈り、聖書を読み、言葉を語り出させます。こうして集会全体の感覚は主に集中し、すべての人が主を記念するようになります。1、主の晩餐を食べる。主を記念する。1、主イエスはパンを取り、それを裂いて言われました。これはあなた方のために与える私の体である。これを行い、私の記念としなさい。第一コリント11章23節から24節。私たちはパンを裂くたびに、主が設立された通り、一つのパンを置いて、すべての人が裂いて食べるように準備します。次に、一つの杯をパンのそばに置いて、受けて飲むように準備します。主のパンを食べ、主の杯を飲むことによって、私たちは主を記念する中で、主の晩餐を食べます。パンと杯はいずれも象徴です。主が言われたように、パンは、彼が十字架上で私たちに与えられた体を表彰し、杯は彼が十字架上で私たちのために流された血を表彰します。彼が私たちのために体を与えられたのは、彼の命を私たちに分け与えるためです。彼が私たちのために血を流されたのは、私たちの罪をあがなって、罪の許しを得させるためです。私たちは裂かれたパンを見、あるいはそれを受け取るとき、主が私たちのためにどのように肉体となり、どのように肉体の中で私たちのために死なれ、どのように私たちのために彼の体を裂いて私たちに分け与え、私たちに彼の命を得させたかを思い起こすべきです。聖書の中で、 パンは命を指しています。主は彼が命のパンであり、世人に命を与えるものであると言われました。パンについて語るとき、私たちは命を思い起こすべきです。主がご自身の体を裂いて、パンのように私たちに分け与えられたのは、彼が私たちのために彼の体を与えて、私たちに彼の命を得させてくださったことを意味します。私たちは彼の裂かれた体を受けて、彼の命に預かるのです。これは毎回私たちがパンを裂くことによって、また私たちが毎回裂くパンによって象徴されるものです。
に彼らがそれを食べた後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって建てられた新しい契約である。それを飲むたびにこれを行い私の記念としなさい。第一コリント11章25節。パン裂き集会の中で私たちが裂かれたパンを見、あるいは受けるとき、私たちは主と主が私たちのためになしてくださったことを思い起こすだけでなく、私たちが飲む杯を見、また受けるときもこのようにしなければなりません。この杯は主が彼の血を流して私たちのために設立された新しい契約を表します。私たちはこの杯を見、あるいはこれを受けて飲むとき、主が私たちのためにどのように血と肉の体に預かられ、どのように私たちのために体を与えて、私たちに彼の命を得させたかだけでなく、私たちのために血を流して、私たちにあの最高の祝福の分け前を得させてくださったが、すなわち罪から離れて神と神の一切を得させてくださったかを思い起こすべきです。私たちはこの象徴しているものによって、主がどのように私たちのために罪を担い、私たちのために罪となり、私たちに代わって裁きと呪いを受けて、彼の血を流し、私たちの祝福の杯となり、永遠の祝福の分け前となってくださったかを思い起こすべきです。私たちはまた主の血がどのように私たちに贖いを得させ、罪の許しを得させ、性別を得させ、義とされることを得させ、神と和解させ、神に喜んで受け入れられるものとさせたかを、またそれがどのように私たちの罪を清め、良心を洗い、私たちを大胆に恐れなく神に近づくことを得させたか、どのようにそれが神の御前でさらに麗しい言葉を語られたか、どのように私たちのために悪霊の攻撃に抵抗し、悪魔の訴えに勝利を得させたかを思い起こすべきです。パンは聖書では命を指しており、杯は分け前を指しています。エホバは私の杯の分け前です。詩編16の5とある通りです。私たちはもともと罪を犯し悪を行って、神の御前で浮くべき分け前は神の怒りの杯、すなわち火の池に下って永遠の滅びの苦しみを受けることでした。ところが神は主イエスに十字架上で私たちに代わってその怒りの杯を飲ませられました。彼は私たちのために神の義なる裁きを受け、火の池の滅びの苦しみを味わい尽くし、彼の 血を流して私たちの罪をあがない、私たちのために新しい契約を設立されました。このようにして怒りの杯の代わりに救いの杯が私たちの祝福の杯となりました。この救いの祝福の杯にあって、神ご自身と彼が所有しておられるすべてが私たちの永遠の祝福の分け前となりました。適用、青少年、小学校5年生から中高生、大学生、新人編。4月27日のバプテスマ集会で3人の小学校5年生の兄弟たちがバプテスマされました。ハレルヤ、主を賛美します。バプテスマによって兄弟たちはサタンの王国から神の王国に移され、神の豊富なを享受することができるようになりました。兄弟たちは主日のパン先の集会でパンと杯に預かり、主を記念することができるようになりました。これはバプテスマされたすべての新人も同じです。新しくバプテスマされたすべての兄弟姉妹はパン先集会の意義を認識し、参加して享受してください。またパン先で奉仕をする兄弟たちは敬虔な恐れと感謝を持って奉仕に預かるために服装にも注意してください。あなたが天皇陛下に免れた としたら、いい加減な服装で天皇陛下にお会いすることはできません。キリストは神であり、宇宙の創造主であり、私たちの贖い主ですので、当然服装についても注意を払うべきです。祈り。おう主イエスよ、私は信じてバプテスマされ、パン先の集会に正式に免れ、参加することができる権威を得ました。これはあなたの贖いのゆえです。赤い目牛は贖うキリストであり、私の罪を許し、神の命に預からせ、神の王国の民、キリストの体の死体にしてくださいました。私は敬虔な感謝と恐れを持ってこの集会に毎週参加します。そして毎日キリストを食べ、キリストを生きて、神の王国のために生涯を建造します。アーメン、ハレルヤ。